もしもし、テレフォン人生相談です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
すっかりスマホゲームにはまってしまった孫に、なんて声をかけてやっていいか。
あ、お孫さんに。
はい。
あなたおいくつ？
77歳です。
77歳、はい。はい。あなたのお子さんは？
はい。上が52歳。
はい。
男です。
男の方。
下が50歳、女です、
はい。
この子の長男のことでお願いしたいんですけど、
50歳のお嬢さんの。
はい、17歳、高2です。
男の子さん。
はい。
いつ頃から始められたかわかる？
高校1年生の時にスマホを母親が買い与えましたので、はい、その頃はちょろちょろはやってたんですけれども、はい、コロナ休暇になってから激しくなって、で、夜中の2時頃までやってるようです、はい。夜学校から帰ってきて、ご飯食べてゴロゴロしてて、で、やるみたいですね。
うん、
母親の話ですとね、
はい、
母親も夜中は、ね、下のうちの方にも集合住宅ですので、迷惑かけるから、もうやるなとは言わないけれども、せめて12時には寝るようにと、明日の学校のことにも差し障るしと言うんですけれども、ますますひどくなって、ゲームやりながら大声で相手の方とわめき合ってるみたいですね。
あ、そちらが問題なわけ？
ね、それが第一ですし、そうなったのも多分娘との確執があったからで、そっちにのめり込んじゃったのかなと私たちは思うんですけれども。
坊ちゃんにしてみればお母さんとの確執？
そうそう、いつか娘から呼ばれて行ったことがあるんですけれども、はい、俺は17歳になるまで母親の箱の中に閉じ込められとったんだとわめきました、
はい、
本音を多分言ったんだと思います、
はい、
で母親が、そうだ、この子は母親はきちきちとした子ですもんですから、
はい、
ちょっとしつけがきつかったんかなと、この子にはきつかったんかなと私たちは思っておりましたけれども、
うん、お母さんとの確執って要するにどんな話だったの？
その時は母親に呼ばれていったんですね、
はい、
ほいで子がいなかったですもんですから、
はい、
私たちそこら中近くを探したんですね。
あ、家出しちゃったの？
プチ家出ですね、
はい、
じゃあ出てくわって捨て台詞を言って出てったみたいですね、
はい、
で言ったら結局は
そのじゃあ出ていくわの原因は何だったの？
だから母親に勉強勉強とうるさく言われたからと、スマホをやるなと言われたからと。
ああ、なるほど。
でもその時は結局は塾へ、
うん、
ほにゃもう塾行くかと思って子は塾行ったみたいなんですけれども、ブイッと出てってしまいましたので、はい、私たち呼ばれて、その時に俺は17歳まで母親の箱の中に詰められとったと言いました。
あ、はい、
もうちょっとお母さんに優しくしてやってねって言って、そう言って帰ってきました。ただその時も私たちにはありがとう言ってさようなら言って、子は手を振るんですよ、
はい、
それでこの間も娘が夜中にそういうことをやるから寝れないから寝かせてくれと言って泊まりに来ました。
ああ、その声がうるさくて、
だって見部屋しかない部屋ですので、その一番端っこの部屋でやっとってもうるさくて寝られなくて、体調が悪くて泊まりに来ましたけど、ただただ寝てただただ泣いて帰ってきました。で母親が注意するともう何かにつけて食ってかかるみたいですね。
お父さんの方はどうなの？
ゲームをやめろとは言わないけれども、12時までには優しく父親の方は言うんですけれども、
はい、
ただ娘曰くですよね、ただ口で注意するだけであって、その他夜中にやっとっても本人は夜中に起きてってやめろというわけではなしっていう報告でしたね。
そうするとお父さんの方はあんまり
育児
っ ていうかのも関わってらっしゃらないの？
俺は注意をしとるって言うんですけれども、娘に言わせるとあんなのは注意ではないと、ただ口先だけで俺は注意をちゃんとしたぞって言って、そういう状態のようですね。
お父さんの方はあれですかね、自営ですか、会社とかにお勤めですか？
会社の、はい、会社勤めでして、うん、今ちょっと職場が変わりまして、はい、早でも遅でもあるところになりましたので、
はい、
お酒飲んで寝てしまったらあの子がギャーギャー騒ごうがどうしようが寝てるみたいです。
ああ、なるほどね、
うん、
世間では、
はい、
ゲーム依存症になってるとかっていう
話、うん、娘言わせるともう依存症だって言うんですけど、あの子に言わせると、うん、こんなのは依存症のうちに入ら、本人がですよ、やっとる本人がそう言うらしいですね。
あ、じゃあその要するに依存症なることがもう世の中で起きていることについては
知っているみたい、
皆さんご存知なわけね、
はい、いつかも新聞に依存症になると興奮になりますよとかっていうのを大々的に載っておりましたので、私切り抜いて取っておいて、わあこうなったら超大変だなと思っておりましたら、自分の孫がそういうふうになりつつあると思うと恐ろしいです。
学校の先生たちは何かおっしゃってる？
ああ、父親が二者会談の時に言って言ったんですけれども、
はい、
その話はそんなふうなことは見受けられないと言って、いいアドバイスはなかったみたいですね。学校の、あの態度から見てね、あの子が母親とそんな言い合ってスマホゲーム夜中までやっとるという対する対処方法というかそういうのはなかったみたいですね。
あ、なるほどね。小学校の時、
はい、
中学校の時の坊ちゃんはどうだったわけですか？
まあ普通の子でしたね。私たちにも普通ですし、母親にも反抗しますけども、うんって言いながら、やってましたね。
なんで、じゃあその頃からお母さんとは折り合いが悪い？
折り合いが悪いというか、母親がきつすぎるというか、私たちは、まあ、娘としては 100% 世間一般の当たり前のことを弁当箱出しなさいとか、そんなのは当たり前のことなんですけど、あの子にはあった、そしていちいちいちいちいちいちいちいちいちいちと小さいことを嫌がってと根に持ってたみたいですね。だから17歳まで箱に詰められとったと上めきました。今は孫に何て言って声をかけたらいいか、このままですと本当にスマホ依存になって学校にも行かなくなるんじゃないか、どうなってしまうんかと思って、それが心配で心配で、夜中に目覚めるともうあの子のことばっかり考え寝られません。
ということは今日のご質問は、
はい、
まとめるとどうなります？
あの孫に、はい、ババとしてどういうふうに言葉をかけてやったらいいか、
はい、
孫の気持ちをどうしたら前向きにしてやったらいいか、娘にもうどういうふうに声をかけてやったらいいか教えていただきたいんです。
わかりました。今日はですね、三石メソード主催で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はいはい、すみません、長々と。
こんにちは。
お願いいたします。
じゃあすごく簡単に言うと、
はい、
孫に声をかける必要はないですね。うん、それと
かけなくてもいいですか？見守っとればいいですか？
見守らなくてもいいですね。
あ、そうですか。
あのね、知らないことってね、
はい、
怖いんですよ。だから77歳でしょ、
はい、
私も似たような年なんですけどね、はい、子供の頃なかったじゃないですか、スマホなんて。
ありませんでした。
そうですよ。だからさ、自分が知らないことって怖いんですよ。
はい、
依存症になるんじゃないかとか。
で
もね、そんなこと言ってもね、
はい、
私が子供の頃だってテレビ見すぎてバカになるってみんな親が言いましたよ。
ね、
テレビなんてね、12時までもやってなかったんですよ。それともみんな心配してましたよ。
そうですね。
で、その前なんかはね、
はい、
本を読むとバカになるって言われましたよ。小説なんか読んでたらバカになるって。だからね、
はい、
知らないことっていうのは怖いんですよ。
はい、
で、私何度もこの番組で言ってるんだけども、
はい、
ばあさんが孫にアドバイスできることは一つもない。
はい、 私もそう思って何も言いませんでした、はい、
だからもう言わないでください。
あ、言わなくてよかったですか。
はいはい、それとね、
はい、
家出したどこに行っちゃったんだろう、心当たりはないか一緒に探してくれ、これ恐怖だから呼ぶんですよ親を。
でしょうね、
はい、それ以来ね、はい、あなたはよく考えてみてください、
はい、
何も相談されてないんですよ。お母さんどうしましょうかっていうことをね。
そうですね、
そうですよ、そこをよく分かってください、
はい、
あのね、相談されてないことはねアドバイスする必要ないの、求めてないんだから相手がね。それとね、
はい、
家でスマホのゲームやるなんて御の字ですよ。
そうですか。
そりゃそうですよ。あなたね、母親との確執でね、家庭内暴力とかね、親に手を挙げるとかね、それで親を殺しちゃったりするわけですよ。
それが心配です。で
だからそんなことしてないでしょ。だってそうだったら相談が来るじゃないですか。
母親から毎日のようにしょっちゅうかかってきますけど、ほっとけばいいですか。
なんてかかってくるんですか
今日は。
だから愚痴でしょ。
え、
愚痴でしょ。結局なんかしてください。そうでしょ、
はい、
愚痴は聞きたくないって言えばいいんですよ、うん、
母親はもう壊したのよって言って私に愚痴を言ってきますけれども、
で愚痴は聞かなきゃいいんですって。
かかってきますもの、
うん、
かかってきます。
聞きたくないっていうのが一番いい答えですよ。
そういうのか、
うん、聞きたくないって言わないと、
はい、
お嬢さんちゃんと向き合わないからこの問題に。
そうで
しょうね、母親に愚痴を言って終わりにしちゃってるだけだから、
はい、
そこはあなたビシッと母親として孫に声をかける、
はい、
なんてかけたらいいですかっていうことであれば、初めてやるスマホゲームだったら面白いのどれと、
はい、
うん、私はあんたがこんなに楽しそうにやってるんで、
はい、
私もやってみたいと、できれば一緒に行って買ってくれと、
はい、
どうですか。あのね、
はい、
他の声は聞こえない、この男の子に。
そうで
しょ
うね、
聞こえないですよ全然、
はい、
母親の声も聞こえない、まして、まあ、あのばあさんの声なんか聞こえるわけがないんですよ。気持ちいいことしか聞こえないっていうのは、一種の防衛本能なのね、
はい、
それでこう精神のバランスを保ってるわけだから、
はい、
これ上出来なんですって、
はい、
問題はこの、 あの男の子じゃないのよ、娘なんですよ。
私もそう思ってました、
うん、だからその娘を、はい、あなたはしつけ損なったの。それで今からできることっていうのは、私の耳に不快なことを入れるなと、
はい、
あんたの声は聞きたくないと言ってください。
そんなひどいこと言っていいんですか。
ひどいんじゃないの。これでねちゃんと向き合うんだから娘が、
はい、
それひどいと思ってちゃダメなんだよ。これいじめじゃないんですよ、
はい、
これこそがしつけですよ、はい、最後のしつけですよ。
はい、ありがとうございました。
頑張って。
はい、どうもありがとうございました。
楽しく、追い先短いんだから本当に自覚してさ、
はい、
今遊ばなきゃもう遊ぶときないよ。私はいつもそう思ってる。
はい、ありがとうございます、うんうん、
もう遊ばなきゃ損だからね。
はい、
頑張って遊ぼう。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい、はいはい、お分かりいただけました。
ありがとうございます。ビシッと言っていただいて、
そう、本当の意味が分かりました。
はい、
あなた自身はそれこそお嬢さんを自立させた方がいいと思う
ですね、
うん、そのために三井先生の言うように、
はい、
いい話でしょうね、
はい、
愚痴は聞きませんっていう、
はい、
そこのところを押さえて。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあ失礼します、
はい、失礼いたします。